恵み深い天のお父様、昨年からこのカルチェド・シャンブリアンで礼拝しておりますが、これもまた今しかできない礼拝と心得て、今日の最初の日曜日の礼拝を捧げております。ここに集われた方と、ユーストリームで礼拝している方々と、全国に散らされた方々のこの1年間、神様が健康を祝福してくださって、手の技を祝福してください。ご家庭を祝福してください。さまざまな困難が神様の御手の中にあって、益と変えられますことを告白いたします。天のお父様、今日ここに集うことのできない方々、特に安在姉妹、幸い足の膝の割れ方が最悪でなかったとお伺いしましたけれども、速やかに癒されますようにお願いいたします。また愛子姉妹が新しい命を宿されました。どうか神様が母子ともにお守りくださって、元気な赤ちゃんが出産されるように導いてください。今日これからの御言葉の時もお委ねします。お一人一人の心の中にある新年の祈り、願いを引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。正志先生が BGM が流れる中の礼拝ですとお話されたので、そういう考え方もあるなと思って、なるほどなと思ったんですけども、今日は BGM を皆さんの左耳で聞きながら、右耳で一生懸命聖書の話を聞き分けながら、訓練の時になるかと思います。今日の聖書の箇所は詩篇30編で、表題はダビデの賛歌、家を捧げる歌と書かれています。皆さん、ダビデは、王様の宮殿、住まいを建てましたけれども、神様を礼拝する、私たちが作ろうとしている礼拝堂のような神殿は、その息子のソロモンが建てました。だから家を建てる時の神様を褒めたたえる歌というのは、これは神殿を建てる時の歌じゃなくて、宮殿が完成し神様に捧げる時の歌ではないかという人が多いです。私は今年の喜びとして、何人かの方がこちらに戻ってきたいと願っておられるけど、本当に戻ってこれるかどうかは、例えばアパートが見つかるか、土地が見つかるか、中古が見つかるか、あるいは仕事が見つかるか次第なので、何とも言えない面はありますけれども、まあ私と正志先生もちょっといろいろ考えて、かつてのように教会で牧師館を建てるんじゃなくて、今の翼の教会のなるべくほど近くに今日構えようかと話して、今年来年家を建てようかと考え始めているところです。どうぞお祈りください。皆さんも中古住宅を手に入れられた方や、また家を建てられる方や、なんとかアパートが見つかった方は、神様に感謝の歌を捧げたい、神様を賛美したいと思われる方もおられると思います。それで今日は新年最初の日曜日に、ダビデが家を捧げる時にどんな歌を歌ったんですか。6節30編の6節からご一緒にお読みしましょう。じゃあ6節読みましょう。はい、生徒たちよ、あ、ごめんなさい、4節を読みしましょう。すいません、4節です。はい、生徒たちよ、主を聖なる皆に感謝せよ。皆さん、ある人は家を得ても、自分が頑張ったからだと思う人がいても全然おかしくありません。しかし私たちは聖書に出会ったので、教会に通うようになったので、生徒たちよと神様におっしゃっていただいて、私は清くないという人も多いかもしれませんが、これは信仰のある人、神様を敬う人のことです。あ、だったら私も入るかなって。だって日曜日教会に来て、聖書をないがしろにしないで、いろんなことがあっても天を仰いで、 神様に賛美歌を捧げ、そういう人は神様の側からあなたは聖徒ですって呼んでくださいます。じゃあ私たちもその端っこに加えていただけるならば、ダビデほどじゃなくても私たちはどのようにしたらいいんですか。それは主を褒め歌え、その聖なる御名に感謝せよ。感謝の材料はそれぞれです。例えば今日引用箇所で、住む前だから引用しなくてもよかったんですが、1丸を出していただくと、ダビデはこの直前に2節、ご一緒に2節読みましょう。はい、私の神主よ、私があなたに叫び求めるとあなたは私を癒されました。癒されました。皆さん、普通に言えば病が多いです。病以外でもいろいろ癒しがあるかもしれませんが、去年1回も病気にかからなかった人もいるでしょう。3回ぐらいかかった人もいるかもしれないし、もしかしたら命が危なかったまかり間違えばという人もいたかも分かりません。その分私は感謝を捧げたい、私を癒してくださった神様素晴らしいって言いたいんですって。それから3節ご一緒に読みましょう。はい、主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。本当去年危なかったって言う人もいたかもわからないです。先週はうちの家内が道路がどうも凍ったようで、つるっと言って、いや危なかったって帰ってきました。いわきはあったかいんですが、それでも日陰は凍らないわけでもないかもしれません。交通事故に限らず、あの時本当に危機的だったって、私やっぱり救われましたという経験のある人は、神様素晴らしいって言いたいんですって。神様への感謝がまだ足りないんですって。だからもし皆さんが私に苦情があるとすれば、12月30日の礼拝と1月1日の元旦礼拝は、とにかく皆さんが怪我しないように、風邪ひかないようにと考えたので、できたら30分では終わりませんでした。だけど40分で終わそうということを考えて、相当賛美歌も削って、2回歌うところを1回しか歌わなかったり、ですからある方はあれじゃ足りないって、年末の礼拝はもっと神様素晴らしいって言いたかったって、去年の暮れじゃなかったら、震災の年の最後じゃなかったら、神様素晴らしいって言う機会がなかったでしょうという気持ちの人がいてもおかしくないし、元旦だってそうだったかも分かりません。今私の借りているアパート、玄関入ると小さな玄関口にお骨が置いてあって、人間じゃないんですが、去年亡くなったうちの犬が小さい骨壺に入って、亡くなった時の写真も一応飾ってあるんでした。であの時思い返すと、悔しいのは本当にありがとうって言う間がなかった。犬にありがとうって変だと思うかもしれませんが、やっぱり14年15年家族と一緒に歩んでくれて、あれやこれやの思い出があって、本当にありがとうねって言うはずだった。もっと言いたかったのに、あれよあれよという間に家に持ち帰ったって言うと悪いけど、病院から連れ帰ったら10分後に亡くなってしまったので、言う間がなかったんです。もっと生きてるかと思ったから、私ちょっと物取りに外にも出てしまったり、悔やまれて、もっと感謝したかった、もっとありがとうって言いたかった、これは我が家の犬の話で恐縮ですが、私たちは神様に対していっぱい感謝したいって。去年の6月の病も、8月の時の精神的な危機的な状況も、本当に神様が私を穴から救ってくださった、私に素晴らしいことをしてくださった家族にもって、もっと感謝したかった、もっとありがとうって言いたかった、もっと神様は素晴らしいって言いたかったのにって。けれど私たちは放っておくと、神様への感謝ではなくて、なんだか足りないもの、そういうものに目が行きがちなんです。以前話しましたが、斉藤茂太さんという精神科のお医者さんもしておられたはずですが、そういう方をずっと見ていると、患者さんたちを見ていると、やっぱりついついこう思っちゃうって、もっと笑って過ごしちゃったらいいのにって、何でもかんでも悪く捉えなくていいのにって、物は取りようで、それも良かったんじゃない、あれも良かったんじゃないって、見れるといいのになって思っちゃうって。けれどもそれはその病院の話だけではなくて、 私たちの心にも神様が語っておられるかもしれません。さっき言いましたが、正志先生は今日は BGM の中での礼拝ですって。なるほど。これ街道ができてしまったら、隣 BGM を聞きながらの礼拝は二度とできないんじゃないかという発想もあり得るかなって。確か昨日安西姉妹とお電話しましたら、私は皿が割れてなかったんじゃないかと勘違いしてたんです。だからつい良かったですねって、割れていなかったようでって誤解したんです。いや、それは割れていたんですが、ずれたりしてなくて、お医者さんからは一等最初に不幸中の幸いでしたって言われたんですって。本当に物は見ようだなって。骨折はしてても、もっと最悪の割れ方もあったって。入院しないとどうにもこうにも、手術すぐしなさいというパターンもあったって。割れたは割れたけど、最悪の割れ方じゃなくて、まあ、良かったんじゃないとは言えませんけれども、しかし物は確かに見ようだなって。私たちも家がなくなったので、いつも子どもたちが家に帰ってきてたんですが、場所がないからちょっと茨城県に行ったんでした。そしたらうちのお婿さんが、なんか車の下おかしいよって、なんかダラーンと垂れ下がって、ビスが外れたか、まあ、グリップが外れたって後で言われたんですが、何か下の方がベローンと私が何かに乗り上げたか、どうもそれで走ってたらしい。でそれがまだ正月3月日だったので、日産がないかなと思ったら、日産はなくてトヨタしかなかったんでした。でトヨタ自動車が一軒だけ空いてたんで、相当遠くまで行ったんです。こんなしてダラダラしながら走って大丈夫かなと思ったんですが、物は考え方とすれば、その途中で、あれ、こんなところに新しい教会堂があるって。結構立派な教会堂だったんです。行ってみたら教会堂じゃなくて、まあ、幼稚園のキリスト教の学校のようだったんですが、せっかくだからこんな遠くまで自動車会社探してきたんだからって道を右折して見てきたんでした。ああ、こういうところに出会って、こんな教会堂じゃないけど教会堂とほぼ似ている建物見れてよかったかなって考えれなくもないと思ったんです。それからもう一つがっかりしたのは、豊田富裕という全然知らない人なんですが、パンフレットを置いてたんです。日本で最初に幼児教育をした人が茨城県のこの地の出身だということで、せっかく来たから、展覧会というか展示会やってるから700円したんですが、見に行こうと言ったんです。行きまして、お金払った後、その中どこ探しても展示していなかったんでした。それはすでに終わっていたんでした。いや、確認してから行けばよかったと思って、何しに来て高いお金払ったかなっては思ったんですけども、しかしせっかくだから、じゃあ別の見ていこうかって、ちょっと椅子に座ったら、今日私がある教会から借りてきた椅子なんですけども、あれと似た椅子のホールがあったんです。何しに来たのかなと思いましたが、早速メジャーを出して、横幅測って、膝から下の長さを測って、これは座りやすいけど、あっちとどっち座りやすいかなって、そのために700円払ったかなって思ったりもしたんですが、まあでもそれも良かったなって、刺激になって良かったなって、いろんなことに出会って、うわー、これは思ったことと違ってしまったとか、何のためお金無駄な金払ったかなということがあっても、しかしちょっと考え方を変えれば、不幸中の幸いだっていうお医者さんの言葉かもしれないし、 BGM を聞きながら一生懸命聖書の話を聞く訓練と取れなくもないし、皆さん、私たちは感謝がないと言わなくていいんです。たくさんの感謝があって、私たちは神様素晴らしいって言うために、今年1年間が与えられました。じゃあ次の5節に進みまして、5節の最初の2行を2行をお読みしましょう。はい。誠に御怒りは束の間、
命は恩寵の
うちにある。皆さん、私たちの心の中にいろんな怒りがあると思います。神様はその怒りを恩寵に変えてくださる神様です。だって神様が怒りよりも恵みの方がはるかに大きいお方だし、神様の手の技も、だからこれは意味不明だということよりも、はるかにこれは神様の慈しみの世界で息づいていると思われる日々の方が多いんです。出来事が多いんです。けれど 家族で集まった時に小さな子供が何の拍子かお母さん時々というかよく怒るとかってポロッと言ったんでした。だけど私がじっと観察してるとそれは違うよって。だから私が時々言うように10円玉でも片目を閉じて開いた方の目の前に置けば太陽だって見えなくなるんです。もう10円玉が全てを隠すんです。まあお母さんは怒るのが仕事の時もあるでしょ。怒られたらじゃあ自分は見捨てられたか嫌われたか、全然そんなことない。客観的に見てるとはるかに何百枚もの時間愛されて慈しみを受けているようでした。しかし本人からすると一回怒られたら怒られてばっかりというふうに映るかもしれません。皆さん、これを書いたダビデという人は王様でしたが、とっても清い人、聖人だなんて言える人ではなかったんです。だから何度も言うように人の奥さん取ったんです。もっと言いましょうか、人の奥さん取って旦那さんを殺したんです。もっと言いましょうか、自分の手を汚さずに家来を通してそして画策して自分が殺したことをもみ消そうとしたんです。なんて心の汚い人でしょうか。じゃあこの人神様に捨てられましたか。いいえ、ダビデが神様に捨てられたなら私たちは全員見捨てられてしまいます。神様は怒りよりも恩寵の神様です。最近いろんなところでお墓から昔ここまで津波が来たとか、その時船が屋根に乗り上げたとか寺の上に乗り上げたとか、いろんな石碑が日本の各地から出てくるそうで、これは何を意味するでしょう。日本は地震が多くてどこそこに限らず津波の恐怖があると取りますか。けど見方によっては、だけどそれから何百年も経って同じ大地に生きる人が全然記憶にない、忘れている、語り継げられる日々は遠い彼方になっているように、大半の日々は何もない日、穏やかな日、多くの世代は何の災害も体験しない世代。そうすると客観的に冷静に見ると、例えば年末は風が強くて建設中の会社の屋根に張った多分雨を防ぐものはベロベロに剥がれてしまって私もがっかりしたんです。またせっかく12月30日は本当に寒くて大雨の中の礼拝になりました。だけど今本当に晴天で、日割りで計算するとはるかに多くの日々が穏やかな晴天の、まあ、いわきは天候がいいなって、暖かくていいなって思える日々で、ですからもしかしたら私たち神様の怒りが私たちの人生を覆ってもう押しつぶされそうだって思っているならば、それは客観的じゃないですよって。見怒りはつかの間けれども、神様は恩寵のうちに私たちに望まれる。だから私たちは生きることができるんです。とすればこの神様を見つめる私たちも、どんなに怒りが渦巻いてもその怒りはやがて消え去って、恩寵の神様が私たちの心をしんしんと支配して、え、私ってこんな広い心持てたっけって、私ってこんな慈しみの心をもともと持っている人間じゃないよねって、それは神様に触れたから、コンセントを挿したから電流が流れるように、神様が私を似せてくださった、少しずつ一歩ずつ私を似せてくださりつつあると、これは素晴らしい可能性で、ね、今年の希望だと思います。じゃあ先ほど読みした五節の後半を読みましょう。何が起こるか、今年夕暮れからお読みしましょう。はい、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。なんだかこれは本当に12月30日の礼拝と相対して1月1日の晴天の日の礼拝のようなコントラストに思えます。涙がないとは聖書は言いません。夕暮れには泣きっぱなしだったって。じゃあ毎日永遠に夕暮れかったら何信じてるのって。そんなとんでもないこと信じないで。朝明けがあるでしょって、喜びの叫びが来るでしょう。私たちは信じるんです。聖書に出会ったから、どんなに暗くてもどんなに不安でもやがて喜びの叫びがあるんだ。 私は今年の喜びとすれば、何度も言いますけど、去年多分十数件の方々がこちらの方に来られたんじゃないかなって。やっぱり教会がここに来るって決めたから来られたか、たまたまここになったか知りませんけども、多分連動していたと思います。今年も何人かの人が、なんか住まいありませんか、土地ありませんか、中古ありませんかねってあったりなかったりするんですけども、なんか仕事はありませんかねとか、あったりなかったり、その人に合うものがあったりなかったりもするわけですが、けれどそれが叶うかどうかは別として、7件の方でも最大8件の方でも、もうアパートでもいいし、中古でもいいし、家を建てられてもいいし、来てくださると嬉しいかなって思ったりしています。大半が教会のほど近くだと思います。これは私にとって今年、去年がどんなに悲しかったとしても、朝明けには喜びがあるって予感しませんかって。いや、一人でも近くに来てくださるならばやっぱり嬉しいかなって。それから3月になるか、予定通り2月になるか、うまくいったら1月下旬はありえないかなと思いますが、まさかあの翼の教会が未完成のまままた年を越しましたということは信じない。いくらあの大工さんが普通じゃない状態だとしても、今年の春までは必ず完成すると信じています。この間ちょっと父も体調があんまり良くないので、2泊したかな、あの里帰り山形に行ったんですけども、ちょっと山形の建設事情を聞いてきたら、もう有名です、いわきはバブルなんですってねって、まあ、この辺でも土地はすでに去年1年間で5万円一坪上がってるんだそうです。もう山形まで有名で、もう山形からもたくさん向こうに行くから、山形の大工さんも値段を上げないと仕事してくれなくなってますって。いわきがどれほどバブルの状態か、もう山形まで伝わっているようで、今年依頼しても今年中にはできないそうですねって、また山形でも大手の建設会社に言われました。でも私は信じないんです。うちの教会も今年もできなかったとは信じていません。2月には完成するんじゃないかなっていうふうに信じています。皆さんは去年いろんな悲しみや傷があったと思いますが、今年もそうだって信じなくていいんです。今年夕暮れの涙は喜びに変えられるんです。じゃあ続きの聖書の箇所を読みましょう。最後の6節ご一緒に読みましょう。はい。私が栄えた時、私はこう言った、私は決して揺るがされない。皆さん、これは一見読むと傲慢ですかって聞こえそうですが、これはダビデの傲慢を表している歌ではないんです。私は何でもできると、二度とくじけたりしないって、私は強いって、そういう意味ではありません。神様を見上げ、神様に出会い、神様を仰ぐとき、私はどんなに崩れようとも、私の力が足りなかろうとも、私は揺るがないって。だって強さがなければ前に進めないんです。強さは自分で絞り出すものではないんです。一回潰れてから、一回泣き晴らしてから、新たに神様が天からお与えくださいます。例えば次の節の7節を引用箇所の20に載せましたが、ご一緒に読みましょう。はい。主よ、あなたは権頂のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが、時々はあります。神様、私にそっぽを向いた、背中向いたとおじまどっておろおろすると勘違いする時もありますけど、それも訓練の時かもしれません。最終的には迷うことがあっても、主よ、あなたは恵みのうちに、恩寵のうちに、慈しみのうちに、私の山を強く立たせてくださいますって。私は今日の NHK の大河ドラマを、本当によく作りがいいかどうか知らないんですが、楽しみにはしています。八重の桜、福島県が舞台ですし、そして主人公がクリスチャンですし、ちょっとの宣伝の NHK の中で脚本家の方がその人の人生を読んで、これは面白いって、 まあ女性だから思ったかどうかを知りませんけれども、一言で言うと山本八重の人生は蹴散らして前へという人生だって、ああこれが3番目のタイトルだったとはって、なかなかいい言葉だなって。どんなに困難があっても壁が立ちはだかっても、この人は福島県のあの混乱のふるさとを失った時代に生きて、復興のシンボルのようにおそらく描かれる人は、何があったとしても蹴散らして前へという人だった。私はこの人、信仰を持って新島城と、まあ、再婚のはずですけれども、そして京都にミッションスクール同志社大学を建てて、神様に会って蹴散らして前へ進むっていう意味かなって思ったりしました。話の途中ですが、やっぱり隣 BGM が流れていると2倍力がいるような気がしないでもないですが、しかし神様がきっとこれもなんとかうまいようにしてくださるんじゃないかと思って、まあ、こういう体験も珍しい体験で相当訓練になるなと思いながら話しておりますけれども、そんなこと話していると話すこと忘れそうなんですが、しかし皆さん、ここは会津ではありません。ここは浜通りです。何か以前のNHK の朝のドラマ番組を振り返る番組も流れていました。出てこないのかなと思ったら出てきました。私が牧師になった頃だったと思います。ハネコンマという斉藤由貴さんが主演する番組があって、相馬あたりが最初の土地じゃなかったか、まああれも会津から流れてきた人のセッティングだったと思いますけども、あれは実話です。確か東洋大学の学長さんになったあの磯村さんという方のお母さん、磯村春子さんを題材にしたクリスチャンです。日本で最初の新聞記者、女性の新聞記者としてアメリカの大統領に英語でインタビューをして、現在の東北学院大学に進んで卒業した、本当に信仰熱心で、東京では家を開放して子どもたちの教会学校をやり続けたような福島県人、なかなかいいドラマで面白かったんですが、まあ、そのこともちょっと紹介しておりました。ところが今朝新聞を開きましたら、私の家で撮っている新聞には、このフラガールの舞台になったハワイアンセンター、まあ簡単に言うと大したもんだって、去年2011年3分の1以下に業績が下がったそうです。今ほとんど日本のああいう施設はディズニーランド独り勝ち状態なんだそうです。なのに、なのにディズニーランドの復興とほぼ同じぐらいの力でこのハワイアンセンターがみるみる復興したって、そして今は震災前とほぼ同じ経営状態になっているということは、これは大したもんだって。なんでと思ったら、そのダンサーの人たちが全国に散って、そして全国にまあフラダンスを持っていったのかアピールしたのかわからないけども、大したもんだって。難局に、難しい局面に直面すればするほど結束して立ち向かっていく、あれは DNA だって。炭鉱夫の、まあもともと炭鉱夫から出発して炭鉱夫の娘たちが東北にハワイを作ろうって、当時は何やってんだって揶揄されながら、今で言ったら金曜か、当時は頭がおかしいと言われながら、しかし大したもんだって、あの DNA が現在の震災にあってガクーンと売り上げが下がってもめげずに立ち上がって全国を巡回し続け、みるみるうちに業績を回復したって、大したもんだなって、私はそれを読みながらちょっと似た景色に見えたって。12月30日の礼拝、寒くて私もコートを着ながらメッセージをしました。だけど多くの方が大雨の中集まってくださって、お話をしてたら上から雨漏りがし始めるし、私は皆さん風邪ひかないかなって。しかしあの前後1日もそうですが、椅子を運んでくださった方々、また椅子を拭いてくださった方々、何人もの人が石油ストーブを持ってきてくださって炊いてくださって、また直前には手作りの十字架をなんか木箱のような中に飾っていただいて、案外素敵だなって私思ったりして、あ、こういう景色もいいもんだなって。何もかにも整って予定通りっていう礼拝も、まあそれはありがたいですけども、思わぬことで礼拝堂をなくし、 だけどみんなで力を合わせようかって、みんなで椅子運ぼうか拭こうかって、ストーブ炊こうかって、寒いけど肩寄せ合って、大雨の中寒い中礼拝もいいよねって。私はあんまり暗くて洞窟の中の礼拝のようで、どなたが来ていてどなたがどなたかもわからなかったんで、そしたらなんだか日帰りで東京から来てくださった方も、一泊で来てくださった方もいろいろおられたようで、ある方は一言私のところに来て、よその教会の方でしたが、すっごい神様感じましたって。別に私のお説教じゃないと思います。その席に一緒に席を温めながら聖霊様の御臨在を感じましたって言っていただいて嬉しかったなって。何があってもなくてもいいんです。何がなくても何があってもいいんです。神様がおられて、難しい局面に直面したら力を合わせようかって、へこたれないで前に進もうかって、山本八重ならば蹴散らして神様を信じて力強く一歩二歩前に進んでみようかって。皆さん、今年は私たちは希望があります。夕暮れの涙は喜びに変えられるからです。ご一緒に詩編30編の5節を読みましょう。はい。誠に御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。お祈りをいたします。キーボードを弾いていただきながら、しばらく心を静めて、今日の聖書の語りかけをそれぞれ受け止める時を持ちましょう。いかがでしょうか。私たちは昨年それぞれの体験がありました。教会が消えて耐えられない寂しさを味わった方もおられます。また職場が大変なことになって、家庭が本当に混乱して、また健康上の試みを受けた方もおられたと思います。けれども震災の年を生き抜いて、神様が生かしてくださって、私たちは今日もここに集まりました。去年の涙が今年は喜びに、オセロゲームのように白が黒に、すべての黒が白にひっくり返るように、新たな祝福とまた恵みを神様が用意してくださっています。それは健康的にも、それは家庭的にも、それは職場の点でも、神様が私たちの内なるところをお強めくださって、前に進ませてくださいます。神様は怒るに遅く、恵み豊かなお方であります。だから私たちは希望があります。私たちの心の暗闇や悲しみや怒りを、神様の慈しみと神様の愛と神様の恩寵で染めていただきたいと思います。年の初めにたくさんの感謝とたくさんの賛美を捧げることができるのは、なんという幸せでしょうか。今日決意をして、今年も私たちは天を仰ぎ、神様を第一とし、神様だけを見つめて歩んでいきますと告白したいと思います。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきますから、年の最初の日曜日のお祈り、どんな願いでも、どんな感謝でも、どんな取りなしでも、またどんなことで、どんな言葉でも結構です。しばらく神様にお祈りを捧げる時を持ちたいと思います。できたら声に出せる方は声に出して、ご一緒に年の初めのお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、今日 今日私たちをここに招いてくださって、一人一人を愛してくださって、祝福してくださってありがとうございます。天のお父様、皆さんの健康を祝福し、手の技を祝福し、またご家族を祝福してください。ここに戻って来ようとしている方々に住まいをください。教会堂をください。この町を祝し、この国を祝し、福島県を祝してください。体調を崩している方を神様がお強めください。全国に散っている方々を慈しんでくださるようにお願いします。すべての必要を、教会の必要も、一人一人の必要も満たしてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、私の心を信念の光で照らしてください。悲しみを喜びに、涙を幸せに変えてください。怒りを恵みに変えてください。天を仰いでイエス様だけを見つめて歩みます、信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。